皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
しましたか？
QSI
アマチュア無線に QSI はつきもの。でも人生だって QSI の連続じゃありませんか？
厳しい。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社の提供でお送りいたします。 It's time for QSY. Do you copy? Shall we start?
ここも JK1BAU の田中です。
そして JH1 オスカーセーラーブラボーの小浜です。
小浜さん、腰どうなった？
2回手術しましたよ。
2回もしたの？
大変だった。
サトーパーツ、
サトーパンツ、サトーパンツ、サトーパンツ、
パンツじゃないよ、サトーパーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの町、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
今週の活動報告。
活動報告のコーナーでございますが、このラジオ番組が流れている FM ブルー湘南というラジオ局があるんですけども、これは12月3日で30周年ということでございますよ。30周年、すごいですよね。30年続けてきた、ものすごいことじゃございませんか。コミュニティ FM のもう老舗となりました FM ブルー湘南でやっている QSI の番組です。ではまずメールからご紹介しましょう。今週の活動報告です。いつもいただいてます。埼玉市の北さん、 JI3AES、 こちらの方からいただきました。いつもありがとうございます。皆さんこんばんは。11月になり、予定通り学園祭巡りをしようと計画していましたが、他の用事もどんどん入り、なかなか自由が来ませんでしたが、なんとか2校巡りました。10月26日は埼玉県宮代町にあります日本工業大学に行ってきました。ここのクラブ局の JA1 ヤンキーヤンキーエコーはコンテストでもよく更新していて、大きなタワーが立っていますので、公開運用を、期待していきましたが、案内パンフレットをもらうと無線部は屋外の飲食テントの一角に書かれていました。ということは飲食テントの中で無線やってたわけじゃないよね、これね。読みますね。行ってみると、テントを2つ使い、半分はポップコーンとフライドポテトの販売。もう半分に GP を立て、やっぱり飲食のところで無線やってたんだ。うん。もう半分に GP を立てて、公開体験運用を行ってました。ということはそのテントのとこに GP 立ててたっていうことは、地上高は3メーターもないか。もう電波飛ばないですよね。形だけかな、そうすると。体験運用を行っていました。アイボールしようかと話しかけましたが、屋外での音楽のライブステージが近く、ゆっくりと会話になりませんでしたので、断念。ポップコーンを買って離脱しました。偉いですね。ポップコーン買ってあげるところが偉いですね。昔なら教室一つを使って、で交換運用というスタイルが多かったのですが、今は様相が変わったものです。そうかもしれない。普通はね、高校でも何でも一部屋を使ってね、そこで無線機を並べちゃって、そこで、何とかかんとかっていうコールサイン、ポータブル言わなくていいか、何とかかんとか、学園祭ですとか、高校の文化祭ですなんて言ってやってたもんですけど、まあこのクラブ局としてはフライドポテトとポップコーン売れるのが嬉しかったのかもしれないですね。もう一つ続いてはっていうところでメールが続きます。続いて11月2日は東京都文京区にある中央大学に行ってきました。 文京区の中央大学っていうのは多分これ理工学部ですよね、理系の学部だけで、中大はね、文系は全部八王子かなんかに移ったんですけども、法学部はまた東京都内に移してきたんですよね。やっぱりね、田舎の方に大学があると、生徒っては学生が受験しないんだそうで、特に中大の場合はあそこ法学部で持ってる大学ですから、法学部だけやっぱり都内に戻さなきゃっていうことで、つい去年かな、1年か2年ぐらい前に、都内に戻ってきました。ということで、北さんが言った文京区は多分これ理工学部ですよね。ここの JA1 ヤンキーゴルフ X ともX-ray ともよく更新をしていて、コンテスト以外でもよく更新をしていただく学生さんがいらっしゃいますので、訪ねていこうと、訪ねていこうと入り、パンフレットで電気研究部を探りましたが、どうにも見つからず影が薄いんだな、これな。無線だから高い場所でやってるに違いないと、パンフレットに書かれている最上階の5階上がりフロアを一回りしましたが、無線のピーピーガーガーの音は聞こえず今時そんなもんなのかな。その後各階を回りましたが見つからず、途中かわいい、ここにねすごいこと書いてありますが、かわいい女子大生の呼び込みに惹かれてパンケーキを買って帰りました。北さん、無線を見つけないでパンケーキを買ってしまったということですね。それは女子高生の声の生声の方がいいですよね。うん。帰宅してからX、ツイッターですね。で、検索しましたら、電気研究部は6階の教室で公開運用を行っているとのこと。しかし、パンフレットには5階までしか案内はなく、どうなっているのかということになりました。忘れ去られていたのか、もうどうでもいい部活になっていたのか。そんなことで、パンケーキの女子高生、女子大生以外は2校ともか。女子大生以外は2校ともアイボールには至らず残念でしたが、11月26日は東大駒場祭に行こうと思いますので、JA1 ズルリマオスカーかなでアイボールができます。できますか、結果は後日お送りしますということで、埼玉市の北さんからメールいただきました。で、写真が来てるんですけども、日本工業大学のテントが写ってます。写真いただきました。なるほどね、こういうとこでやったんですね。やっぱりね、ポップコーンとフライドポテトが優先だったですね。で、このね、中大の理工学部の校舎、理系の学部であっても無線を、おー、なんか目立たないとこで、これも残念なことでございますよ。で、私はですね、ついこの間、一橋大学というところに、大学学園祭見に行ってきましたが、まあ、ここなんか完全に文系の大学ですから、無線部なんかありませんでした。すごい賑やかなんですよ。学生さんもいるし、一般の人たちもすごいいっぱいいる。国立の駅からちょっと歩いてですね、400、500メートルのところに大学あるんですけど、ものすごい、人がいっぱい来てる大学祭でございましたけども、文系の大学はやっぱり無線部はないね。しょうがないな。これはな。うん、北さんでは、ぜひとも次はですね、東大に行ってですね、無線部探してください。今度は女子大生の掛け声に惑わされて何買ってもいいんですけども、とにかく大学生の無線をやってる方と生で声を交わしていただきたいと思いますですね。北さん、ありがとうございました。続報をお待ちしております。では音楽聴いていただきましょう。大陸横断超特急というタイトル、すごいですねこれね。今日はね、一番組の中にいつも3曲音楽流すんですけども、今日は全部ヘンリー・マンシーニという方が演奏してますんで、特集でございます。ではこれを聴いてください。
無線のことなら
何でも揃う富士無線
アマチュア無線、業務無線、インカム、テレビアンテナ、本体はもちろん、オプションパーツ、アンテナ、ケーブル、周辺機器、在庫も豊富。富士無線電機は秋葉原、成田、千葉、佐倉。ウェブ検索は富士無線電機でよろしくお願いいたします。皆様のお越しを心よりお待ちしております。できるだけ
お安くします。富士無線電機。
無線は自作でより楽しくなる。
はい、自作のコーナーがやってまいりました。今日はですねこちら、変わったループアンテナの、製作記事をちょっと紹介したいと思いますね。
はい、
JK1BN 田中様って書いてありまして、僕はちょっとお休みがちなんでそうなってますけども、先日は YRP 横須賀リサーチパークですね、こちらオープンイノベーションデーにお運びいただきましてありがとうございました、うん、HJ2 これは
20
か20にいいのか、うん、NICT によるアマチュア無線更新体験運用ブースのお手伝いをしておりました、JI3OPT 中村です。ありがとうございます中村さん。
ありがとうございます、
当地横須賀は FW 湘南サービスエリアですので、QSI は 78.5MHz FM 波で、つまり音楽付きで楽しませてもらっております、
はい、
また自作派ハムの端くれですので自作のコーナーもお気に入りです。
よかったですね。
嬉しいですね。
嬉しいですね、
そんな私の活動報告をいたします、
うん、
シールデッドループはというあの話が始まりますけど、はい、そういうあのループアンテナがあるようです。
お、
雑音の影響を受けにくいと言われていますが、うん、感度が低いです。まあ、あのループアンテナ全般的にそうなんですけども、うん、あれですね、やっぱちょっと感度はどうしてもちょっとこうダイポールと比べると少し見劣りするんだけども、
うん、
ノイズがね少ないんですよ。
ループはとにかくノイズが少ない。
それがやっぱり、ね、あの街の中で運用するにはすごく
強い、
はい、
利点ですね、
利点ですよね、うん、でまあこういう感度が低いので、プリアンプを作って、それをつけてみました。
はい、
FET1 個ないし2個のよくある回路ではなく LZ1AQ のワイドバンドスモールマグネティックループアンテナのウェブページで紹介されている回路を作りました、
うん、
シールデッドループは手持ちであった 10DFB 同軸の切れ端のジャンクを用いて2ターン U ループの構成とし、セーフバランス型であるプリアンプに直結しています。LZ1AQ の回路はコンデンサーで共振させない非同調のスモールループに合うよう、ベース設置回路で低入力インピーダンスの設計になっているとウェブページに書いてあります。おそらく、このループのインピーダンスは低いんで、それに、うん、マッチングさせるためにあえて入力インピーダンスの低いアンプなんでしょうね。
あ、そういうことですか。
普通は、まあ、入力の部分は高インピーダンスの有利なんですけども、
うん、
まあ、高周波の場合はあえてそうしないあの回路もありますので、
はいはい、
外国規格の、型番のトランジスタが使われていますが、秋葉原の秋月電子通商で入手することができました、
うん、
時々ね、なんかこうリクエストで外国の型番のやつの置くことがあるんですよね、あの秋月。
ああ、そうなんだ、ね、さすが秋月さんですね。すごいですね。
すごいし、やっぱ秋月で買うと安心なんですよ、
うん、
変なもの捕まされるっていうそういう心配があ
、それね、
ないんでね。
それよくわかる、
うん、このトランジスタは汎用の 2SC1815 と同じ形状のパッケージですが、IC や PC が大きく、要するに、まあ、電流とかですね、そういったのがたくさん流せるってことですよね、このため強力なローカル AM 局電波が入っても混変調を起こすことなく FB に動作しています。で、特に、中波放送の受信において効果実在でした、
うん、
昼間在京局以外は静岡放送や茨城放送がかろうじて聞こえていた程度であったのが、
うん、
558kHz の神戸のラジオ関西や666kHz、NHK 第一大阪が常時番組を楽しめる、程度に入るようになりました。
すごいよね。
すごいね。
昼間だからね。
3エリア出身の私にとってこれは嬉しいです。1008kHz、朝日放送や1314、1314ですね、ラジオ大阪は、存在が分かるギリギリのところです。別のところで、巻き数を増やしてもあまり効果がないようなことが書いてあるのを見たことがあります、
はい、
それでももしかしてもう少し巻き数やループの直径を増やせばそれらも聞こえるようになる、普通に聞こえるようになるのではないかとワクワクしているところです。もし成功すればまたお便りするかもしれません、成功するにしろしないにしろコスコスと楽しんでいきたいと思いますということで、JI3OPT の、中村さんありがとうございます。
ありがとうございます。
写真がありまして、
うん、
ループ ループアンテナですね。
そうですね、これはね、
まあ、あの我々アマチュア無線化の場合は、うん、送信しなきゃいけないんで、そう、受信のプリアンプとか、まあ、あえてつけずにいきなりマッチングさせても同軸であの無線機に引っ込むと
繋いられますね、
ですけども、今回はあのあれです、あの聞くっていうことの主眼に置いてますんで、ループアンテナで受信したらすぐその直下で、増幅して
増幅する、
まあ、これが一番ね、そう有利なんですよね。
本当に一番いいですよね、うん、入れたアンテナで取ったものをすぐ増幅して、うん、で同軸で送ってくればですね、ある程度の、電波にしてから送ってくるんで、損失してもノイズが減ら
せているそうですよね、もう一番いい方法だと思いますよね、うん、で静岡からラジオ関西になる、あ静岡じゃない、横須賀からラジオ関西です
よ、横須賀からね、スリーレア聞こえるんですよ昼間に、これなかなかないと思うんです。
あとねラジオ関西出力ちょっと低いんじゃないかな、
あそうかそうか、
で大阪の、朝日放送とラジオ大阪は50キロワットじゃないかな、東京はみんなね100キロワットですけども、
そうですね、
関西はね全部50キロで、ラジオ関西は20キロか10キロぐらいしか出してない
か、ね、そのぐらいですか、ローカル放送みたいなものですね、
ただあの558キロヘルスっていうあのどこの放送局もやりたがらないあの周波数なんで多分ね、あの558キロヘルツの、グランドプレーン立てようとするとすごい、
すごいですよね、
お金がかかるんですよ、うん、でラジオ関西の、送信所って確か淡路島の洲本の方だったと記憶してて、ね、土地が安いんじゃないのかな、うん、であそこに建てて瀬戸内海全域に電波を送ってっていう感じなんです。
そういうことです
か、周りが全部海なんで、それであの、うん、伝達の効率がいいんじゃないかと思うんですよね。いやでもこのね作動アンプっていうのはなかなかね泣けるというか、あんまりやらないじゃないですか。
いいですね、うん、素晴らしいと思いますよ。
このやっぱりノイズをいかにあの減らすかっていうことを不審して、作動アンプで、まあ、ちょっと回路図がないんで分かんないんですけど、おそらくそこから先の、回路も相当凝った回路になってるんじゃないかなということは想像できるんですけど、一応ねホームページ見させてもらったんですけども、ごめんなさい、ちょっと回路図までたどり着けなかったんですね、うんうん、またちょっとゆっくりと時間をとって見てみたいと思いますね、
はい、
うん、
はい、ありがとうございました、
はい、では音楽聴いてください。ガールトークという曲です。今日はヘンリー・マンシーニの特集ですから、ヘンリー・マンシーニが演奏してます。どうぞ。
サトーパース
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ、
パンツじゃないよ、佐藤パンツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
この番組では皆様からのメールを大募集中。これから無線を始めてみたいという方から、コンテスト参加や DX 通信の話題、自作ネタ、地域でのアマチュア無線の活動情報などなど何でも結構です。メールを採用させていただいた方には、QSY のステッカーをプレゼント。メールの宛先は、qsy785@yahoo.co.jp。あなたの住所氏名をお忘れなく書いてください。
さて最後はですね、私の活動報告を少し喋らせてください、去年の夏にですね、私の車に無線機をつけたというお話をしたと思うんですけども、八重洲の無線機をつけました。で実はその車をですね手放すことになりまして、今回無線機を全部外したんですよ。まあ、外すっていうのはつけるのに比べれば簡単なことでね、バッテリーから来てる電線を外すとか、機台を外すとか、無線機本体と操作部がちょっとセパレートでケーブルで離れてますから、それをね、ケーブルを外して本体を固定してるのを外すとか、これは、結 構簡単にパッパッパッとできました。でね、車がもう車検来年来るのと、最近あまり車乗らなくなったんですよ。ですからね、家族の車と共用しようという考えしたわけです。で、古い車はですね、もう売っ払っちゃいました。ですから私専用の車がなくなったということが一つ、まあ問題というか課題が起きましてですね、今後無線機をどうするかっていうことなんですよ。やはり共用する車には無線機積むっていうのはですね、なかなか難しい話なんですよね。乗るときにだけくっつけるっていう方法もあるでしょうし、乗るときだけまあアンテナをね、くっつけるっていう方法もあるんでしょうけども、まあそうなるとモービル機を昔のように据え付けて固定にしてがっちりつけるっていうこともできなくなるし、どうしようかなと。ハンディ機を持っていくのかな。でもせっかく買っちゃった八重洲のモービルの無線機どうするのっていうことなんですよ。ただね、モービルの無線機になりますと電流がね結構流れますんで、やっぱりバッテリーからいわゆるバッチョクっていうんですかね、で電線持ってこないとダメなのかな。うーん、いわゆるあのシガライターソケットから取るにはちょっと電流がギリギリかなって。私のはね、あの 20W 機なんです。わざわざ 50W 機買わなかったんです。っていうのはやっぱり 20W 機でないとね、 50W 機ですとバッチョクにしたって電流が流れるので電線が太くなるじゃないですか。ですからいくらね、古いあのオンボロな車で隙間があるといっても太いケーブルを通すのって大変なんですよ。ですから 20W 機にして電源ケーブルの細めの方を買ったんですけども、今回の車がねまたハイブリッドだったりするもんですからね、隙間がなくてバッチョクで電線を引いてくるのも悩みだな。今そういうことですごく悩んでます。年内中には多分無線機つかないだろうな。お正月に悩んで、来年からどうやって無線をやろうかな、車で諦めるのかなっていうことをお正月年末に悩むんだろうなと思ってます。ハイブリッドに無線機をつける場合はどうしたらいいのか、そんなことをもしご存知の方いらっしゃいましたらですね、教えいただきたいと思います。ただハイブリッド云々よりも今の車っていうのが隙間がないから抜直がしづらいっていうのがあるんで、まずそれをね、やったことあるっていうこと、やったことあるっていう方がいらっしゃいましたら、それを教えていただきたいと思います。やっぱりバッテリーから直接引かないとね、ヒューズボックスから取るとかいうのではなかなか無線の場合は電流が流れますね、辛いんじゃないかと思います。はい、音楽を聴きながらお別れでございます。今日は11月の最後の週でございました。もうまた来週番組がありますのでぜひ聴いてください。最後はですね、トゥーリトルタイム、ヘンリー・マンシーニが演奏してます。この曲はですね、とても有名な曲で、ヘンリー・マンシーニが、グレン・ミラーというトロンボン奏者の人のために書いた曲でございます。トゥーリトルタイム、これそのグレン・ミラー物語という中でよく流れている曲なんですけども、これ聴きながらお別れです。では皆様、また来週ですよ、来週お会いしたいと思います。さようなら。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社の提供でお送りいたしました。